ご質問等ありましたら、係の者がマイクをお持ちしますので、挙手にてお願いいたします。よろしくお願いします。
おはようございます、大和総研中村です。資料のですねスライド12ですか、営業費用のご説明のところでですね、ちょっと質問させてください。4月以降はですね、残余の35億円に関しては、資産計上始まってますというお話なんですが、基礎は確かにその全てをですねキャピタライズしますというお話だったと思います。で、これ本当にその内部の話なんでどこまでお話しいただけるのかあれなんですけども、一体その何を基準にですね、費用認識つまり資産計上が否認されてしまって、どこから先はですねキャピタライズ OK という話になってんでしょうか。そこをまず教えてください。なぜかというと、またその何ですかね、簡易系、監査法人のですね、ガイドラインの変更によって、やっぱりキャピタライズ認められませんでしたというような、下方修正アナウンスがですね今後も出てくるんじゃないのかなという漠然としたですね、不満を、抱いてしまうというのがまず一つですね。じゃあすいません、まずそれに関してお願いします。
はい、では私の方からお答え申し上げます。ですね、弊社の基本的な会計基準としましては、ソフトウェアの開発に関して、市場性というか製品商品としての性格が認められるものについてはですねソフトウェア資産として、計上することが可能で、これについてはソフトウェアが完成したところから焼却を行うという形の処理を行っています。で、したがってですね、こうした性格のソフトウェアですから、ある程度そのお客さんが見えているもの、それから要件定義が済んでいるもの、こうしたものについてはですね、資産計上することが可能であるということになろうかと思います。で、この第一四半期に発生した費用につきましてはですね、より調査的な性格のものが強かったということもありまして、それもですね、ある程度その、特定のお客さんの、例えば発注があってそういうことができてればですね、これも資産計上して焼却するということは可能になるんですけれども、今回についてはですね、そうした調査的な解析であるとか、そうしたものが中心であったこともあってですね、費用認識すべきであろうという判断を行いました。で、第二四半期からの処理につきまして、そうした作業一通り終わったこともあり、実際の開発に入っていることもあってですね、合わせてプラットフォーム開発センターということも発表させていただいておりますので、これで実際もう開発の作業入っているというのがですねお分かりいただけるかと思うんですけれども、そうした事情によってですね第二四半期からは基本的に資産計上できるであろうというふうに見ております。
ありがとうございます。じゃあ次のですね、コスト、が、かさんでしまった要因、コスト場なんですが、これちょっと実は意外だったんですけども、通期ではですねこの技術支援って今期4社いくら、売上予想をですね見込んでらっしゃるのか、でまずそれを教えてください。それから今後はですねこれ不採算出ないように、マネジメント気をつけますということなんですけども、じゃあ具体的に2級以降ですね、こういった検証案件が今お話伺っているとなくなるわけでもなさそうだし、じゃあまた今度第2第3の検証を、受託を行ったときですねもう二度不採算出ないように、どうされるのか、もうちょっとですねこう施策っていうのを知りたいなと思います。
まず計画については、私の方からご説明いたしますが、期初の段階でですね、売上高63億円という計画発表させていただいてますけれども、その中でですね、技術支援の売上については、昨年から、横ばい程度というお話をさせていただいたかと思います。従いまして、昨年がですね、50億の売上のうち11億円がですね、技術支援売上でしたので、それと同程度の水準を基本的には想定しておりました。で、ただですね、第一四半期の売上見ていただくとですね、すでに技術支援の売上が6億程度立ってきておりますので、当然じゃあ残りの3四半期でじゃあ4億円でとどまるのかというところが、 まあ、普通に考えればそうではないだろうという考え方も皆さんされるでしょうから、まあ、そうしたこともあってですね、現在その売上の計画については再精査を行っているという段階で、現状ではまだ申し上げられることはないんですが、またこの辺の精査がですね、済み次第もし申し上げられるようなことがあれば申し上げたいというふうに考えております。それから不採算案件については、
基本的にはですね、我々こういう商売をやっておりますので、コンテンツ作りとか、まあ、そういったテスト評価であるとか、そういったもの自体というのはこれは今後とも続けてまいるわけですけども、そういったものに関しましての管理体制、外注さんを使うということがどうしても多くなるわけでございますので、この外注管理の徹底というのをですね、内部体制的にも専門部隊を設けましてですね、定期的に評価を行い、管理をしていくと、そういう体制づくりによって今ご指摘のあったようなですね、コストオーバーランであるとか、そういったものがないように努めるという体制を取っております。
すいません、じゃあ最後の質問です。ソフトバンクがですね、まあ、参入してきましたと。でその影響がですね、まあ、特に御社の、まあ、Java もそうです、フレームワークもそうです、そういったその、まあ、営業面でですね、どういう影響が今出てるのか出てないのか、あるいは今何もなくてもですね、今後、どういうですね、まあ、影響が出てくると、まあ、会社としてですね今予想されているのか、ポジティブ面と、まあ、それから、まあ、ネガティブなリスク面ですね、両方、まあ、お話しいただける範囲で教えてください。以上です。
ではまず営業、国内営業の責任者高尾の方から、
国内営業担当者の高尾でございます。ソフトバンクさんの話に関しましては、まず皆さんすでに調査資料を見ていただいて見られているかと思うんですけれども、まあ、そういった意味で言うと現状その、会社が変わったということでのマイナス面は一時止まるような状況に、まあ、あるかなというふうに考えております。あと、まあ、ポジティブな面に関しましては、新しい施策がですね、だんだん見えてくると思いますので、そこに合わせて我々としても、これまでの、お付き合いがございますので、そこに、プラスして我々としても、営業活動というか、アライアンスを含めて進めていきたいというふうに考えております。そういった意味では、まあ今後の状況は、まあ、オンゴーイングでいろんな施策を打っていきたいというふうに考えております。
私の方からちょっと補足させていただきますと、まあ、現状、まあ、ソフトバンクさん、ボダフォンさん、ちょうど買収完了されたというところで、まあ、ただ具体的に何がどうというお話というのがなかなか、まあ、出てきてない状況ではないかということでですね、まあ、弊社としても、まあ、状況注視しているということではあるんですけれども、まあ、現状このような形で、まあ、動きとしては、まあ、社内体制の確立というのが多分先方さんの方でもちょうどオフィスが愛宕から例えば汐留に移ったとかそういうような状況でしょうから、まあ、特に動きがあるわけでもないのかなというようなところで、まあ、当然その営業の方でもですね活動はしておりますけれども、現状弊社から何か申し上げることがあるかというと、それについてはないということでご理解ください。
ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。一番前の
ゴールドマンサックスアンドでございます。2点ありまして、一つが足元の話なんですが、先ほど そのコストの話ですが、この外注費の増加という部分は売上の方も増加してて事実上チャラという考え方でよろしいのかと、またはその外注費はやはり少し予想外に大きくなっているということなのかということおよび、それから研究開発費の方はまあ予想外に増えたので今期予想に対して若干のネガティブな影響があるという考え方でよろしいのか、それを確認したいと思います。
ですね、キャッシュベースで考えて、まあ、財務上の費用認識の問題ではなくて、例えばそのキャッシュフローベースでの費用という考え方でいくと、ほぼ計画の範囲ではあることはあるということで、まあ、外注もですね、まあ、特にフレームワークの関係で大きく 増加するという見通しではありましたので、まあ、その意味ではですね、現状の外注体制というのは想定の通りと計画通りということです。ただですね、不採算案件に関しましては基礎の段階ではここまでの赤字というのは想定してなかったということで、この面ではですね、約まあ 2,3 億やはり、ちょっと基礎の段階よりも赤字が拡大しているということで、まあ、この分についてはですね、想定よりも費用が膨らんでいるということで、まあ、年間のですね、費用総額からすると、まあ、やはり 5% 程度の増加要因 にはなってきているということだろうと思いますので、今後ですね、これが売上増加して十分回収できるかどうかということをですね、検討してまいりたいとは思っています。で、実際売上に関しましてはですね、想定上回って推移してきているということもありまして、これがですね、まあ、中間期の段階でどの程度の売上になるのかというのを見極めてまいりたいということですね。
前目はですね、フレームワークの話なんですが、この3ヶ月間でですね、前回ご説明いただいた時と変わってきた点が何かあるかどうかということを確認したいということです。
変わってきたというのは、
何か想定されてないその展開があったかどうかということをまず確認しています。
そのフレームは吉本でございます。フレームワークということで、何を作らなければいけないかと、でそこに何をどういう人を投入するかという点については、計画通り粛々とやっているわけなんですけれども、当初ですね、想定した全部資産というところからこの辺の費用に移ってしまったというところがですね、実際に我々がそのベースをしようとしていたものの、まあ、解析とかですね、それに若干の人手がかかりまして、そこのところに積み上げておくのはやはり資産ではなくて、そこは費用を落とすべきだろうという、まあ、内部の判断とかがあってですね、その辺の、費用に振るか、その今の施設資産としてちゃんと計上できるかというところで若干の、想定外があったというのは若干はあります。ただしやらなければいけないということについてはそのまま粛々とやっておりますので、全体の計画としての変更はないというところです。
あとですね、Linux とそれからそれ以外のプラットフォームというご紹介だったかと思うんですが、その Linux の方は前回結構いろいろご説明いただいたんです。それ以外の方ですね、どういうご展開が予想されるのかということをちょっとご説明いただけると。
はい、本日ですね、もう一名開発の方からご紹介できればよかったんですが、ちょっと都合が合わなくて出席できずにおります。吉本の方が Linux の方メインで開発しまして、Linux 以外のものについてはもう一名責任者を置いてやっているという状況でして、そちらの方もですね、Linux 同様ですね、開発というのは、計画通りに推移しております。加えて 何がしかの形で、明確にお答えできるようになれば、よかったんですが、現状ですね、お客様の都合とかですね、そうした事情によって、こういう場で、なかなか申し上げにくいという状況には、変化はなくというところです。ただ、それだとあまり答えになってないので、もう少し、お答えしますと、開発については、順調に、できていて、何がしかの発表というのを年内に、はできるだろうと、より具体的な形での発表というのを、したいというふうに考えております。
我々の例えば業績予想の前提としてですね、数年後はその Linux とそれ以外というのはどちらが大きなインパクトを持つかとか、そういう考え方というのはありますか？
それ以外のプラットフォームが何であるかというお話をもしできればですね、より明確な議論ができるようになると思うんですが、形としては住み分けということにはなると思うんですね。で、どちらの方の市場規模が大きいのかというのはなかなか、いろいろなその調査会社の調査を見ながら検討してはいますけど、一概になかなか申し上げにくい部分もあるかなというところですね。やはりその調査によっては例えばインビアンが大きく伸びるというふうに、書かれていたりですね、別な調査では例えば Windows モバイルなりが、大きく伸びると書いてあったりで、Linux が伸びるというふうにしている資料もあればという状況ですので、何をもってそのどの OS がどういうマーケットにどういう形で普及していくのかっていうのは、その時々何が提供されるかという こととセットだと思うんですね。やはり費用ってどのくらい開発費がかかるのかというようなこととの兼ね合いでもって、そのどのプラットフォームがどのメーカーさんのどの市場向けに採用されるかというのが大きく変わってくるという見方になろうかと思いますので、現状まあそうした調査というのは行っておりますけれども、何分その何のプラットフォームかというのを申し上げられない現段階では、まあ、どちらの市場規模が大きいかというのもなかなか、申し上げにくいのかなというところが実情です。またこれは別途、ご紹介できるようになりましたら、弊社としての考え方というのも、同時に、提示させていただきたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。他に何か、ございますでしょうか。
すいません、出荷台数 の動向というところに関してお伺いしたいんですけれども、その国内のお客さん向け その各四半期別の動向っていうのは、まあ、実際にその各お客さんがその四半期の出荷台数 に結構連動しているような気がするんですけれども、海外ってところが例えばその年末商戦のはずの11、12月には水準が高くなかったり、一方で1、3月期には高水準になったりとかして、その各、まあ、確かにこの辺でサムソンとは寄与していると思うんですけど、それにしてもモトローラとか実際 その各四半期の出荷動向にはなんか連動してないような気がするんですけれども、こういうその実際の出荷の動向とその御社が把握しているこの JVN 搭載台数のズレというのは仮に起きているとするならば、どういう理由で起きているんでしょうかというのが1点で、あとその出荷台数に占める実際のお客さんのウェイトとしてみると、まあ、国内ではドコモ、まあ、あとはボーダフォンとか、まあ、海外ではモトローラ、サムソンというところがあると思うんですけども、まあ、どこもその実際にその出荷台数に応じたその収入という観点では、まあ、ドコモさんはおそらく実績払いだろうというのを推察できるんですけども、そのモトローラさんとかサムソンとかその四半期にそのなかったりあったりとか、そういうことあまりにばらつきがありすぎて、その我々は振り回されちゃってる状況なんですけども、もちろんそのお客さんとの契約の状況というのはなかなか細かくは先行きについてご説明が難しいというところは重々承知しているんですけれども、それにしてもある程度ですね、モトローラさんにしては今後こういった形で入ってくることになるだろうとか、サムソンの場合にはこういったタイミングが入ってくるだろうと、なんかその見通しみたいなものですね、あるもう少しガイドラインをいただけないかなというふうに思うんですけれども、以上よろしくお願いいたします。 あとすみません、あとその終わった期については結構今期、すみません、もともと前回の説明会では今期その、携帯以外のところへの投稿を頑張りますというお話があったと思うんですけれども、実際数値としてはあまり上がってきてないんですが、これはそのマーケット全体が良くないのか、それとも御社の借り取る力、営業が弱いのか、そのあたりについてちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、まず出荷台数と契約形態につきましてはですね、まあ、弊社としては可能な限りの開示を、行って、まあ、できる範囲でということになるんですけれども、いるつもりではあります。それは具体的にはこの出荷、の数量であったりですね、地域別の売上高であったりと、いうことになりますので、まあ、ここからご推測いただくしかないかなというところで、ご理解、賜りたいと、思います。でただまあそれだとやはり非常にその変動幅が大きくて読みにくいと、いうことになりますので、まあ、であればですねどう考えるべきかと、いうことなんですけれども、通常ですね、まあ、契約の形態というのは、まあ、例えば単身であるとか有価証券報告書、にもいくつか、主要な、契約については記載させていただいてますけれども、まあ、そうしたところを、眺めていただくとですね、大体、まあ、1年ごとで契約というのを更新しているというような、形に見ていただいて構わないんではないかなと、そう読めるような、形になっていると思います。で、従いましてですね、各お客さんにつきましても、まあ、入金のまあ、売上の認識ですね、入金というよりは売上の認識というのが、例えば前払いであれば一括で計上してますし、まあ、そうでなければ、まあ、四半期ごとにということになるわけれども、まあ、いずれの場合もですね、契約というのは、まあ、1年なり2年なりという決まった期間での契約ということになりますから、まあ、その場合はですね、やはりその1年ごと、もしくは2年ごとという形で見ていただくとですね、より実情に近い、数字というのが、計算されうるのかなというふうに見ています。したがってその四半期でですね、 どうなんだっていうところはやはり非常に、まあ、ご迷惑をおかけしているとは思いますけれども、まあ、弊社としてもなかなか四半期での変動というのはいかんともしがたい部分があるということでですね、むしろ年度で、まあ、台数全体感でいくらなんだと、ステースに対して売り上げいくらなんだというところで見ていただいた方がですね、より把握しやすい形になっているんだろうと思います。で、今回もですね、第一四半期としてはそのロイヤリティ収入という売上の水準としては低いと、比較的低いというふうに、ご覧になるのかもしれませんけれども、まあ、その出荷台数と比べて その比較で言えばですね、じゃあそれがどうなんだということで、申し上げますとですね、まあ、説明に、ございますように、まあ、契約更新の段階でですね、まあ、どうなるかというところで、例えばその単価であったり台数であったりというところを交渉していると、いうことになりますので、まあ、これ確定した段階でですね、まあ、過ぎ去った部分については例えば清算するであるとかですね、まあ、その契約形態も後払いになるのか前払いになるかによっても随分変わってきますけれども、まあ、その適宜ですね、まあ、遡って修正することはないんですが、その四半期で、決定したものについては計上していくと、いうことになろうかと思います。で、まあ、あまりちゃんとした答えになってないかと思いますが、今現状申し上げられるのはこのような形になります。それから家電等の面に関しては営業の方からでは、
はい、では携帯以外のですね、営業売上が少ないという部分に関してですが、現状ですね、まあ、携帯以外の分野に関する技術開発とともにですね、営業活動は行っております。ただ、まあ、それが具体的なですね、契約に結びついているという状況までまだ来ておりませんので、現段階では、まあ、売上数字という形ではまだ計上されていないという状況です。で、合わせまして、体制に関しましても、まあ、これまでその携帯、メインで進めた部分に関して、携帯以外の分野に関してもやはり注力していこうということで、体制の強化ということも並行して行っているという状況でございます。という形でよろしいでしょうか。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。
フレームワークの開発について、まあ、200人体制を整えるというお話なんですが、結構それなりの技術を集めるのっていうのはかなり大変なことじゃないかというふうに想定しているんですけども、で、まあ、外注さんを集めるということなんですが、まあ、具体的にまあどういう、規模とかスキルを持っている会社を想定されているのかとかですね、あとはその外注の管理というのはまたこの規模になると非常に大変だと思うんですが、その辺に対して御社としてどういうふうな方針でやろうとされているのか、その辺についての考えをお聞かせください。
はい、ですね、まあ、特定の外注先さんのお名前については契約もありますので、具体的な名前は、差し控えさせていただきますけれども、まあ、規模としてはですね、やはり組み込み系のところに、まあ、特色のあるというところで、まあ、大企業からスピンアウトしたようなソフトハウスもあれば、皆さんご存知のようなソフトハウスも含まれているということで、まあ、若干その外注先の数としては増えてきてはいるんですが、まあ、それぞれですね、まあ、規模それぞれありますということです。で、その中でじゃあどういうスキルなのかということと、どういう管理なのかというのをそれぞれ吉本と関野の方からご説明させていただきます。
吉本でございます。その特定の会社の名前を出せないというところがありまして、なかなか説得力のあるご説明ができるかどうかなんですけれども、今200人ということになっておりますが、現実にはですね、今センターに集めているのが大体約100名で、あとリファランスの方の実装でアプリケーションも作って実際に携帯っぽくしなきゃいけないというようなところがありまして、そこで実は外でもう100名ぐらい働いておりまして、現実すでに200名ぐらいおります。で、どういうメンバーを集めているかというと、ほとんど今の、山下の方から話がありましたように、その大会社大メーカーからスピンアウトしたような人間、それから、そちらのメーカーのところで一緒に働いていた協力会社の人間というようなところで、携帯電話の方の経験のあるメンバーがほとんどでございます。ただこれをですね、すべて日本で賄いますと、これがまたすごい費用になってまいりますので、半分近くの人間は海外で求めております。ただ海外もまあご存知だと思いますけれども、ほとんどの海外ベンダーもですね、そういった海外の協力会社を使っているというケースが多くて、その海外の協力メーカーもほとんど携帯の経験を持っているメンバーでございます。 そういうようなところで、ロスがないように、まあ、技術的にはそういう携帯の、技術を持った人間で、費用的にはそういう海外のメンバーも使ってですね、効率よく開発を進めようというふうにしております。で、まあ、その管理に関してもですね、各教育メーカーさんにもきちんとしたその管理者を置いていただいて、我々の方もそれなりの人間を、まあ、先ほどちょっと別の話がありましたけども、今回のところではそういった管理に長けた人間もですね、集めております。というところですが、社長のお考えがありますか。
こういう害虫管理のあり方っていうのは2つの側面できちっと管理しなきゃいけないなと思ってますね。一つは費用の面でございまして、先ほど山科の方からも言いましたように、このプロジェクトというのはだいたい向こう1年から1年半ぐらいの間で40億円というこの金額をかけてやるわけでして、まあ、すでに5億円が使われてますから残り35億円と、この費用の消費っていうもののが計画通りなのかどうか、まあ、ある時点で突出して使えてないかとか、そういう面があります。で、合わせてこの費用の使い方に合わせて、製品のこの開発そのものというものがきっちりと進められているのかという、こういうプロジェクト管理の方と2面があるわけでして、まあ、それぞれに、きちっとしたですね、管理者を置いて、精査しておるということですね。で、特に吉本の方から話がありましたように、海外の害虫の管理というものもこれはコストは安いですけども、やはり地理的に離れているということもありますので、この海外の害虫管理にも長けた人材というものを、これは害虫さんの方にも求めておりますし、私どもの社内の方でも用意をして適宜定期的に管理を行っておるということでございます。以上です。
追加で申しますと、具体的にはですね、人月ベースでどの程度の、まあ、人月規模になっていて、で、まあ、その人月単価という当然ありますから、それ、まあ、外注先各社ごとにですね、単価どうなっているというような、ところも補足しながらですね、現状実際計画に対してその毎月ですね、どの程度その進捗しているかという、進捗というのを把握するという方法を取っています。で、まあ、従いまして、そのかかっているコストに対して成果物がどうなっているんだということで、まあ、そのバランスがきっちり取れているのかどうなのかと、コストに対して成果物が上がってきていないということであれば、当然そこに対してはその原因追及するというような形を毎月行っております。よろしいでしょうか。
品質の管理面で何か特に今の費用面とかそういうのは分かったんですけど、品質の管理面で、力を入れているとか方針とかあれば教えてください。
この品質管理っていうと結局ですね、携帯電話の品質管理と結局同じになるわけなんですけども、まあ、そこら辺は私の方で前の会社でやっていた、方法、それからですね、実はその我々の方で今ちょっと使っている人間がですね、やはりその辺に非常に長けた人間を実は連れてきておりまして、そういった品種関係の管理のシステムのようなものを作っていたような人間もおりましてですね、それぞれのアウトプット、各フェーズにおけるアウトプット、それをきちっとレビューをかけて、でその時点でもってどのくらいのバグは直しておくというような、そういった品質のですね、管理モデルも作って、で各フェーズごとにですね、ちゃんとそこに達成したかという、まあ、マイルストーンの管理を行っております。
よろしいでしょうか。
はい。一点質問させてください。御社の方ではモトローラーさんですとかサムソンさんですとか、まあ、そういったような海外のメーカーさんとお付き合いをされているということなんですけども、やはりそのサムソンさんですとか、まあ、モトローラーさんってかなり厳しい工程管理ってものを、まあ、されているというふうに、まあ、認識しているんですが、そういったところの中で、まあ、その御社としましては、そのどういったその、まあ、いわゆるメリットですよね、そういった管理に関して、まあ、どういうふうなその各海外メーカーさんに対して、まあ、気をつけていると言いましょうか、そのケアをしているかというところに関しまして、まあ、具体的に、まあ、差し障りないということで お伺いでいただけると助かります。
じゃあ日本営業の担当の高尾の方から説明させていただきます。私自身がもともと事業者にいましたので、そういう観点でちょっとお話をさせていただきます と、携帯電話のですね、品質のレベルに関して言うと日本の品質管理が一番厳しいです。で、そういった意味で言うと、現在アプリックス側で管理しています品質保証のレベルで、海外メーカーさん の、ビジネスに関してもやっておりますので、まあ、そういった意味で言うとその海外のベンダーさんの、基準は満たすかなという形で考えております。以上でございます。
ありがとうございます。
他にございますでしょうか。 よろしければ若干、時間余っておりますがこちらで、終了させていただきたいと存じます。本日は、長時間渡りまして、ご参加くださいましてどうもありがとうございました。